このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さあ、プルちゃん、
はい、
ちょっとね、面白いアプリ見つけたんよ。
お、面白いアプリ、タラさんのね、面白いって本当に興味深いんですよね。
いや、これね、
はい、
見てるんですっていう名前のアプリなんよね。
見てるんです、
うん、
もうなんかシンプルというかね、使い道というか、どんな場面でなんかこう分かりそうなネーミングですね。
そうなんよね、
ええ、
しかもね、キャッチコピーが、映してません、見てるんです
ね。あ、なるほどね、
うん、これ最初ね、なんか、え、映してません、見てるんです、なんかとにかく明るい安村さんみたいな、安心してください、入ってますよみたいな感じ、
はい、
な、何それと思ったんやけど、
はい、
これね、写真を撮るためじゃなくって、拡大して見るため専用のアプリなんやって。
これはね、あの視覚障害の方もそうですし、他の需要もね、うん、ありそうですね、うん、
そうやね、対象者はね、弱視の方とか、まあ、私みたいに老眼の方とかね、
うんうん、
車椅子ユーザーの方なんよね。
そうか、車椅子ユーザーの方もね、
うん、そうそう、あのね、例えばコンビニとかスーパーとかでね、ちょっと文字を拡大したいなって思う時はね、うんうん、あるんだけれども、でも撮影禁止ですって書いてあったりね、
はいはい、
それからあの周りから写真撮ってるって誤解されたりすることもあるんよね。
これね、あの買い物する場所でね、まあ、スーパーとか、まあね、本部とかでもそうでしょうけど、うん、やっぱりね、うん、あれなんか変だなってね、思われることって、うん、まあありえますよね。
そうなんよね、あのでもね、このアプリはね、撮影した画像は10分後に自動削除されるんよね。
そうなんだ、
うん、でしかもスクリーンショットも撮れないらしいよね。
しっかり本当にね、作られていて、
うん、
ね、あの本当にこう拡大することにね、特化しているわけなんですよね、
う
ん、
でしょ、あ、見るためだけに使うっていうね、
これいいですよね、面白いですよね、うん、聞き取れないね、録音するっていうのがありますけど、そういう時だけっていうね、限定してるところがね、うん、いいですよね。
そうやね、あとね、美術館とかでも、もっと近くで見たいだけど撮影禁止やから遠慮するっていう場面もあるらしいよね。
あ、そっか、
うん、あとね、車椅子ユーザーの方は高い棚の商品をスマホで拡大するとかね、
これは切実ですよね、
うん、
写真ってやっぱり撮るというイメージがありますけれど、そうではなくて、うん、届かない、ね、目の代わりということですよね、
うん、でもね、周りから誤解されることもあるんやなってちょっと考えさせられたかな。
そうですよね、やっぱりね、
うん、
スマートフォンをこう近づけるとかね、まあ、カメラを向けるっていうのは、うん、やっぱりね、撮影に、まあ、見えてしまうっていうことはまだまだきっとあるでしょうね。
まあ、そうやね、
まあ、だから見たいだけなんですっていうことで、ね、見てるんですっていう、まあ、説明ね、しなくちゃいけない場面ってやっぱあるわけですよね。
そうやね、ちょっと切ないよね。
よね、
うん、
でもね、こういうアプリがまあ出てきたということは、まあ、社会がですね、見るためにスマホを使う人もいるんだっていうですね、うん、まあ、そういうふうにこう認識し始めたっていうことでもきっとあるんでしょうね。
あ、確かにね、撮影だけじゃないよね。
そうですよね、
うん、
まあ、スマホってね、電話でもありますし、地図でもあるし、財布でもあるし、今はやっぱりね、目になってきてると私たらさん思うんですよ。
うわ、最後なんか名言っぽい。
い
や、でもね、本当見るって人によって全然意味が違うやなってね、改めて思いましたね。
そうですよね、本当にね、うん、人それぞれ違うなっていうのを感じますよね。
うん、本当深いわ。
アプリ名ね、最後まで見てるんですってこうね、ストレートですし、こう記憶にも残りそうですね。
本当やね、映してません、見てるんです。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、オーディオブックもそうですけれども、直接ね利用できるサービスがいくつかあるんです。ただ街中で無料で配られているチラシ、パンフレット、フリーペーパー、こういったものはですね、なかなかこう手に取って情報を得るという機会がまだまだ少ないんですよね。そこで目の見えているタラさんにこうした身近な資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただく、そして全盲の私がその内容を聞きながらツッコミを入れていこうというのがこの網羅の旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私が読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものかと思いますけれども、請願者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見えてないことも多いんですよね。
うん、
ということで視覚に障害のある方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
前回はね、プルちゃん、
はい、
絵本作家の小原綾子さんをお招きしての特別編やったんですけれどね、
はい、盛り上がりました ね。
今回は大阪老舗のお菓子、大阪ベイエリア、そして神戸の楽しみ方ガイドと飛ばし飛ばしですけれども、うん、網羅してきたルルブフリー大阪に戻りまして、うん、網羅の旅を再開しましょう。
このね、フリーペーパーですね、
うん、
本当にね情報が満載でですね、
そうなん
ね、タラさんが本当に毎回ね力を入れて説明をねしてくださってきましたよね。本当に私もね音声で聞いてて、いや本当にこの情報量が多いんだなってね、学びがすごく多かったです。
いやありがとうございます。これね、画像っていうのは情報量が多いということなんやけれども、こうやってね言葉で表してみたら、目が見えてるって言っても結構省略っていうかね、意識してないところがたくさんあってね、
うんうん、
改めてそうそうそういう感じなんてね、発見っていうか、うん、感じ方が変わる気がするんよね。
ねえ、だから本当にね私たち結構こうね、うん、チャレンジをしている感じですね、タラさんね。
いやほんまチャレンジしてるね、挑戦してるけど、でも楽しんでるといえば楽しんでるよね。
いいですよね、楽しむって本当にね、うん、大事なキーワードだと思います
ね。で今回はこんなところも楽しむぞという感じでね、
はい、
ルルブ大阪フリーの最終ページですよ。
あ、ようやくたどり着いたんですね。
はい、このね裏表紙っていうんかな、この冊子の最後のページ網羅していきたいと思いますよ。
最後のページってね、
うん、
なかなかイメージがつかないですけども、うん、どんな情報が載ってるんですか。
いや実はね、会津屋さんっていうねたこ焼き屋さんの広告なんよね。
広告なんですね。
うん、そうそう、うん、巷で売られてる雑誌のほとんどは裏表紙が広告になってるんじゃないかな。
そうなんだ、
うん、
ねえ、やっぱりね、うん、このモーラの旅というのは隅々までね、モーラですから、そこでは進めていきましょうか。
はい、ではモーラしていきましょう。
はい、
広告全体の背景は黒になってましてね、黒色、で真っ黒に見えるんだけれども、いろいろな日本の伝統柄が六角形になって綺麗に並んでるんですね。
はい、
で柄を織り込んだ黒い着物の生地のような雰囲気になってるかな。で真ん中にね白い文字でたこ焼き発祥の店大阪多摩で、で、うん、大きな白い文字で元祖たこ焼き、元祖ラジオ焼きってね、まあ、縦書きに並んでるんですね。
はいはい、
まあ、ちなみにこの元祖ラジオ焼きのラジオはカタカナでね、ラジオの G はチーに点々の G になっているのね。
のね、
そうなのよ、うん、冊子の C じゃなくてね、
はいはい、
そしてその左横にはこう縦書きで書いてますよ。
はい、
会津屋は昭和8年に初代遠藤留吉が手掛けたラジオ焼きから始まりました。その後彼の思いである手軽でありながら美味しい味を追求し、昭和10年には今も愛される大阪のたこ焼きが誕生しました。当時から続く伝統の味わいは今も変わらず私たちの心に響きます。
このタラさんね、ラジオ焼きって私子供の頃に来た時に、うん、まあ、ラジオが当時からね好きでしたけども、
うんうんうん、
どういう意味なんやろうってすごく思ったんですよ。
ほんまよね。
で、このねできた、うん、昭和8年って先ほどね読んでくださいましたけど、うんうんうん、ちょうどこの頃にですね、まあ、ラジオの放送がね、うん、始まっていて、
うんうんうん、
でまあ、すごく当時やっぱラジオというとね高級というかね、うん、新鮮だったというところから、まあ、ラジオ焼きで、まあ、たこ焼きにねつながっていったらしいんですけど、うんうんうん、やっぱりインパクトがありますよ ね、ラジオ焼きってね。
あるよね、そうそう。でね、続いてなんだけど右上の方にね、赤というかエンジ色と白の90周年のロゴがあってね、はい、うん、その90っていう数字の9の丸い部分と0、この丸い部分がくっついててね、9、10がこう2つのたこ焼きのように見えるデザインに なってるんよね。そうでね、ゼロの中にはかわいいたこ焼きの絵が描かれてるんですよね、
はい、
で90の左肩にはおかげさまでってね描かれてて、そうで右端に TH やね、英語の助数を表す、うん、スやね、だから、
はい、
うん、読んだら 90 スになるよね。でその下に筆で書いたような文字ね、フォントでね、
はい、
たこ焼き創業昭和8年会津屋と書いてあるんですね。で広告の下半分側にはたこ焼きを焼く鉄板が2つの V の字になってるんよね、
はいはい、
大きく映っててね、
ええ、
で鉄板には丸い穴がずらりと並んでて、そこに黄金色のたこ焼きが並んでるんですよね。
あ、美味しそうです ね、
ね、で数えたら20個以上あったかな
すごいです ね、
うん、でどれもね丸く膨らんでて、表面はきつね色から濃い茶色まで焼き色がついてて、めっちゃ美味しそう。
うん、
うん、でね、一般的なたこ焼きの写真のようにソースとかマヨネーズはかかってないんよね。
あ、
うん、青のりとか鰹節ももちろんなくって、
あ、そうか、
うん、見た目はむしろね小さな焼きまんじゅうかベビーカステラっぽいかもしれないね。
あ、美味しいですよね、
うん、ね。で見えてる鉄板の下側の穴にあるたこ焼きはまだひっくり返してない半球になっててね、
うん、
たこ焼きの中身が見えてるんよね。しっかり吸盤が見えるタコの切り身とかね、ネギとか、うん、こんにゃくみたいな具材が見えてて、ツヤもあってね、熱気が伝わってくるようになってますよ。
やっぱりね元祖ですから、うん、本当にこう、うん、素材の味をね、
うん、
こう大事にしてるなっていう感じがこうね、このタラさんの説明からも伝わってきますね。
いや、ありがとうでね、そのたこ焼きの写真の下側にはね、お得な情報とお店の地図、詳細、お持ち帰り用のパッケージ写真が並んでるんよね。
あ、
はい、まずはね、お得な情報の部分をプルちゃん網羅しますね。
はい、
えんじ色の長方形の中に白い文字で本市おわおわって何々かって
ね、
またはね、うん、ルルブフリー大阪見たで、
で
その下に金色の文字でね、たこ焼き3個増量、
やった、
おわ、うん、おわ、うん、ソフトドリンク1杯サービス、
お、
ね、ね、どっち選ぶ、うん、プルちゃんやったら
やっぱりたこ焼きは食べたいですよね、
そうね、
うん、食べる方に行ってしまいます ね、
ね。でその下に小さな文字で、2026年7月31日まで有効、
あ、まだいける、
うん、で他クーポンとの併用不可、
うん、
そしてご注文いただいた方お一人様につき1回使用可能、
なるほど、
うん、そして下記店舗で使用可って書いてあるね、うん、
はい、いや、うん、いいですね。
そうそうそう、
はい、
もうこれこれね、選ぶのちょっと困る人いるよね。
そうですね、
いや、どっちしようかな、ドリンクもええし ね、
ね、
うん、でそのお得な情報の右側には白い文字でギフトやご贈答用も対応可能、 急速冷凍で全国直送も受けたまわりますと書かれてまして、その下にその贈答用のパッケージ写真が2つあるよね、
うんうん、
で1つはたこ焼きを入れる箱ね、
はい、
あの90周年のロゴのゼロの中に書かれてた可愛いたこ焼きのねたこのイラストと、はい、アイズヤのロゴが散らばっててね、黒い縁取りの白い長方形の中に元祖ラジオ焼きって書かれた部分があるんですね。でもう一つは、まあ、おそらくその箱の外側でしょうね、
はい、
こちらは上半分が白色で大阪城と思われるシルエットとね、アイズヤと筆で書いたようなロゴが真ん中にありまして、
うん、
大阪名物と書かれた四角いハンコをしたようなデザインがついてるんよね。
凝って貼りますね、
うん、ね,
ね。
で下半分は白い割烹着を着た職人さんがたこ焼きの鉄板からたこ焼きを器に撮ってる写真、でいっぱい字が書いてるようなんやけれども、まあ写真が小さくてちょっとわかりません。
なるほど、はい、そこはなかなか難しいんですね。
そうそうね、うんうん、そして最下段下に一番下にあるのがお店の情報でね、地図と一緒に掲載されてるんよね、
はい、
まず会津屋の店舗情報と書かれててね、
はい、
左側から行くね、切手大阪天王寺御代店ナンバーウォーク店ナンバー南南店と4つのお店の情報と3つの地図があるんですよね、
うん、
最初に切手大阪店としてね、電話 06-6676-8783 北区梅田 3-2-2 切手大阪 B1F あ地下1階いうことよね、
はい、
で007区画定休日は施設に準ずる11時から23時ラストオーダー22時30分 JR 大阪駅直結。そして次ね、天王寺御代店電話 06-6770-2453 天王寺区秘伝院長10-48天王寺御代プラザ館内 M2F 2階やね、
はい、
定休日は施設に準ず11時から23時ラストオーダー22時30分各線天王寺駅から徒歩3分。次はねナンバーウォーク店ですよ、
はい、
電話 06-6212-1132 中央区千日前1虹の町5-8ナンバーウォーク3番街定休日は施設に準ずる11時から22時ラストオーダー21時30分大阪メトロ御堂筋線難波駅から徒歩5分大阪メトロ千日前線日本橋駅から徒歩1分近鉄線日本橋駅から徒歩1分。さあ続いて難波南南店いきますよ、
はい、
電話 06-6695-7445 大阪市中央区難波5難波南南5号定休日は施設に準ずる11時から22時ラストオーダー21時30分大阪メトロ難波駅から直結地下街難波南南内。そして右側にね二次元コード QR コードがありまして、その下にはお取り寄せ店舗情報はこちらと書いてあって、その下に公式ウェブ www.aiduya.com 会津屋 .com よね。
あ、そうですね、
はい、ということなんよね。
いやーすごいですね、お取り寄せもできてね、天王寺難波梅田ね、
うん、
本当に南も北もっていう感じですけども、
ほんまやね、大阪頑張ってるわ、
満載でございましたが、
ね、
いや田原さん、ね、うん、網羅していただきましたね。
いやもうね裏表紙の左端 つまり閉じてる側に縦に細い部分がありまして、そこにはこう書いてるんですね。
あ、まだあるんですね。
まだあるのよ、はい、グレーのバッグに黒い文字でね、横書きなんやけど縦に並べてね、まあ、つまり右側の上にしたら左から右へ並んだ文字ね、うん、ルルブフリー大阪冬春夏26、まあ、2026ね、うん、で、はい、英語でウィンタースプリングサマーボリューム26と書いてあるね、
うん、
でその下から白バッグになって大阪で、さらに2025年12月15日初版発行、発行所 JTB パブリッシング、発行人森崎博之、そして一番下に太い黒い字でね、無料と書いております
無料で締めくくられましたかねえ、はい、まあ、でも、うん、あの本のね奥付けのような形でこういう表示もあるんですね、うんうん、いやー、勉強になりました。
ねえ、
ただもうプリちゃん、
はい、もう、ね、食べたなったでしょ、たこ焼き、
もうお腹空いてます
ね、ということでやりきりました。次回は何を取り上げるのかね、ちょっと期待しましょうね、うん、
はい、
ディレクター文字が少ないのお願いします
切実な願いですね。
はい、
はい、今回はですね、たこ焼きのお話でちょっとすっかり、はい、うん、空腹を感じておりますけども、ね、
そう、よだれが
ねえ、はい、タロさん、私ですね、あの、うん、前々回の放送でですね、4月の29日でしたけれども、
うんうん、
あの国立民族学博物館に出かけまして、
そうだね、
あの一眼レフカメラでね、写真を撮るという、うんうんうん、楽しいワークショップに参加したお話をね、放送の中でしたんですが、うん、今 GBS のですね、この日本福祉放送のトップページにですね、
はい、
このワークショップの当日のね様子を載せてもらっているんですよね。
そうなんですよ、
はい、
ぜひね、あの皆さん見ていただいたらわかると思うんですけれどもね、
はい、
まあ、タイトルとしてね、触って聞いて感じて撮る民泊で特別なミュージアム体験というねタイトルで出てるので、ぜひねこれ皆さん見ていただきたいなと思いますね。
そうですよね、
はい、
あの写真のですね、まあ、詳しい、はい、様子などもこうしっかりこう書いてもらっていますので、
うん、そうなんですよ、
あの全盲のね、我々私もそうですけども、うん、全盲のリスナーの方にもですね、うん、大いに読んでいただきたいね、聞いていただきたいページになってまして、
そうそう、う
ん、ここにはタラさんどんな写真が、まあ、たくさんあると思うんですけど、
あるんだけどね、
代表的なものは、
やっぱ代表的といえばね、プルちゃんが撮影されたね原住民に声をかけたんでしょうっていうやつね、はいはい、あの2つの仮面をかぶった人物を撮影あのされてるんだけれども、
これね面白かったんですよ、
はい、いやもう本当にね、トリミングなしって書いてるんだけど、雄三、
はい、
さんの作品って書いてね、
はいはい、
いやこれはちょっとね、まあ、他の皆さんもすごいいい感じでねあのなんていうんかな、あの木製の時があるんだけど、そこにね、そのお尻だけを撮ってたり、ピンクのお尻だけ、はいはい、それがとってもキュートで、
あー、いいですね、
ピンクがキュートでショーっていうショーを撮ってるね、
あ、なるほど、
いろいろあるから、ぜひね、皆さんこれ見てほしいなと思いますね。
それぞれのね、まあ、私を含めたこの参加者の方がですね、
うんうん、
あの思い思いの写真を撮っていますので、うん、
はい、
あのどんな写真なんだろうっていうことで説明もね、すごく詳しく載っていますので、
うん、ぜひぜひ、
はい、当日の皆さんね、うん、空気をこう感じながらね、
うん、
ぜひあのご覧いただいたり聞いていただきたいなというふうに、うん、
はい、
思いますね。とてもね、はい、春の楽しい思い出になりましたけれども、
うん、
さあ季節がね、たださん、どんどん進んできまして、
う
ん、
ね、
もうね7月も迫ってきましたけども、うん、たださんの最近の近況、まあ、今後の予定などはいかがですか。
あのね、もう来月ねになればまたね、毎年私参加させていただいている天神祭りが7月25日にあるんで、はい、うん、それの船渡行があるんだけれども、
はい、
船渡行でアクアライナーに乗って ってそのガイドとしてね、はい、皆さんにいろいろガイドさせていただくんですけれども、歌も歌わせてもらうので
わあいいですね
あの奉納花火も見れるからねまた毎年私自身も楽しみにしてるイベントなのでね、はい、あのもしかしたらまだあるかもしれないからよかったらお申し込みいただければ お会いできるちょっとお高い、ね、お高いんですけどごめんなさい
そこはやっぱり結構ね大阪の大事な情報かもしれない、うんね、でもあの去年のね、はい、ちょうど放送の時にこのタラさんのねあの裏話を私お聞きしたことをすごく、ね
うん、いやすごいプルちゃん
覚えてますよ
ありがとうすごい覚えてくれてて嬉しい、
は
い、
どんなお話をねされるのかとかですね、うんね、ちょっと苦労話とかもお聞きした、ね、
あの
記憶が残ってますけれどもね
ありがとうい
やいや、うんね、そしてタラさんその夏のね大きな天神祭のイベントの後は何か控えてるんですか、うんそうそううん、あの
ね、はい、ちょっと大きいのやったらね、はい、9月の6日この日もまだ暑いと思うんだけれども、ええ、9月の6日にのトロンボン奏者の、はい、シェリーちゃんっていう女の子と、はい、もう私が2人で組んだユニットタラとシェリーというユニット名で、はい、大阪府の豊中市にあります、うん、ベルウッドさんというお店で初めてのライブを2人でのライブをさせていただくんですデビューなんですね、あのぜひこちらね、うん、もうプルちゃんも来ていただけたら嬉しいです、
シェリーさんはね私もお見かかったことがあってね本当に素敵な、ね、
そうだよフレッ
シュな
本当にねピュアピュアでね
そうですよね
そうなのよ、
でもトロンボーンとタラさんはギターを弾かれたりされるんですか、は
い、そうなんですよでやっぱりねトロンボーンとギターだけやったらちょっとね間が空く場面があるから、はいはい、そこはシェリーちゃんが彼女ね、うん、何あのサウンドクリエイターでもあるから、はい、音作りもできてねそういうアレンジャーとしても、はい、あのやってるのでそれをバックでかけながら、その演奏と歌で
彼女は
ハモリも得意だし歌も歌ってくれるからぜひ、はい、
うわじゃあ生演奏あり
もう、ね、もうはい、う9月6日開けててください、
ね、作品もあり、はいはい、9月6日の日曜日ということで、はい、タラさん時間とでは料金も一緒にお聞きしていいですか
あはいこれね、まあ、場所がねあの阪急豊中駅からもう本当に歩いて2分のところなんですけれども、
はい、
会場が13時開演が13時30分でチャージが4,000円、うん、これはねワンドリンクとスペシャルギフト付きなんです
おーそうなんだ、
はい、もうそのスペシャルギフトがすごいんです
あーそうですか
いやでも ライブの方が大事です
そうですね、
はい
ね
はい、いもう本当に期待していただきたい内容なので、
ね、9月6日、ベルウッド、はい、ね皆さんぜひ覚えていただきたいなと思います
はい、はい、お願いしますなにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております番組の感想など何でも結構ですリスナーさんからの反応はとても励みになりますのでぜひ
よろしくお願いします
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りくださいこの番組は毎週月曜日に内容を更新過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます
今回は見てるんですねアプリ、そして会津屋さんのお話そして、はい、タラさんのライブのお話もお届けしましたワークショップのページもぜひ皆さんご覧になって、
は
い、して聞いてみてください、
はい、
誰もが誰かのサポーターなにわ体感見たことない大阪お相手は浜崎雄三と
タラでした引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。